はい、何をしていくか、御声を聞くですね。まあちょっと当たり前な話なんですけども、神様がその時に与えている戦略を受け取っていくという、そういうことですね。まあ御声を聞くといっても、まあ例えば祈り会が2時間のプログラムあったとして、じゃ あのここで10分間静まって御声を聞きましょうっていう、まあそういうのもありですけども、御声を聞くっていうのはその特別な時だけではないですね。もういろんな時にどういう状態でも御声を聞くことができます。ですからその御声を聞く体制というか、まあ常に主の臨在の中にいるという、神様はまあ常に語っていると言っていいと思いますね。だけどまあ全てが意味がある言葉、今意味がある言葉、いやちょっと語弊がありますね。つまりその取りなしの祈るための情報としての何かの意味のある言葉とは限らないです。多くの場合神が語られる言葉の、まあ私の場合ですけども、ほとんどは私のアイデンティティに関することですね。私が愛されたものであり、そしてその恐れることはないという、でそれは皆さんにとってもそうだと思います。ですから神様の声に耳を傾けるときに、私たちは愛され、受け入れられ、そして恐れるものではなく豊かなものであり、そしてそういう励ましの言葉ですね、そういう言葉を受け取ることができます。で、まあそういった中で特別にこの祈りの戦略を与えられることがありますね。これについては前に話したと思います。アブラハムが神様をもてなし、そして約束を受け取り、子供が与えられるという約束を受け取り、でそれでハッピーエンドでもよかったんですけども、さらに主についていった、死体求め離さない、その時に神自身が、まあアブラハムにちょっとこのことを隠しておくべきだろうか、話した方がいいかなと言って話し出したのがソドムとゴモラのための取りなしの祈りでした。ですから私たちは神につながっていくという時に戦略を受け取ります。ヨシアもそうですね。エリコを回るときに、彼は今までしたことがなかったことをしました。ね。民をね、じゃあ今からエリコ攻略するからといって、その周りをただぐるぐる回るだけ喋ってもいけない。こんな俺アホなことして何やってんだろうかとか、ヨシア思ったかもしれないけども、実は思わなかったと思いますね。なぜならば、彼は神様から直接聞いていたんです。ヨシア記の五章において、彼は靴を脱ぎ、神を礼拝し、主の万軍の将として来られた、まあ私それはイエス・キリストであると思うんですけども、その方を礼拝し、そして戦略を受け取ったんです。戦略を受け取ったからこそ、もう本当に奇妙に見える行動であったとしても、彼は自信を持ってそれを実行することができました。ですから御声を聞き戦略を受け取るという、それは大事なことですね。まあといっても、まあ 100% 確実に聞こえる人なんてあんまりいないわけですから、私の場合も多くの場合そうですけども、まあとにかくやってみるというね、いいと思うことはやってみるという、人を祝福することなんてね、いいと思ったらやってみる、正しい行動であればいいと思ったらやってみるという、そういう流れの中で、まあ少しずつそのやってみるときに自分の領域がだんだんだんだん広がっていくのを感じます。ですから礼拝の中で御声を聞き戦略を受け取るということですね。それは大事なことです。まあそういった中でのもう一つは、御顔を仰ぎ見るという、まあこれはちょっと何回か語っているので語らなくてもいいでしょうかね。まあ、例えば詩編の27編の4節5節じゃあちょっと読んでみましょうかね。詩編27編の4節5節、
私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふける、そのために、それは私、主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。
アメン。 まあ、ここには御顔という言葉は出てきてないですけども、主の麗しさを仰ぎ見る。まあ、他にも聖書の中で主の御顔を仰ぎ見るという箇所が出てきますけども、主の御顔というのは本当に主ご自身ですね。主ご自身との人格的な関わりを意味しています。ただ単に神様は素晴らしいというそのただ単にその一方的なともすれば一方的なこの礼拝ではなくて、モーセが顔と顔を合わせてこの神を見たと歩きますけども、それは神様と人格的な交わり、その人格的な交わりゆえに前回語ったような本当にこのね、神様が本当のことを言わない、真実を言わない、この自分の意思でモーセが取りなしをすることを期待して、そのためにわざとね、自分の考えていることと違うこと、ね、もうこの民を滅ぼしてしまう。神様は滅ぼしたくなかったけど、いや滅ぼすよ、そしてあなたを偉大にするよ、大いなるものとします。心が探られる時でしたけども、モーセは分かっていたんですね、神様の心が。なぜならばモーセは顔と顔を合わせて神を見ていたからです。ですから人格的な交わりというのは重要です。まあ、こういう話しだすとキリがないんですけども、次の項目に行きましょう。ちょっとこれ具体的ですね。はい、縛ること、祈りの中で縛っていきます。では次の方はマタイの16章の19節お願いします。
私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。
アメン。ここでつなぐ解くという表現がされていますけども、まあ別の言い方をすると縛りほどくという、そういうことですね。またこのことはマタイの18章にも出てきますけども、私たちに与えられている権威というのは縛ったり解いたりするということですね。縛るっていうのは霊的な意味で縛り、霊的な意味で解くということです。まあ一番わかりやすいのは霊の戦いの祈りの中で敵の活動を縛るという、私たちがその縛るという宣言をするときに、地上でその宣言をするときに天においても天の領域においても敵が縛られます。これは悪霊を追い出すこととはまた別ですね。悪霊を追い出すまでいかなくても一時的に縛るということはできます。私はスペイン語をできるっていう関係上でカルロス・アナコンディアのミニストリーでよくお手伝いをしたりしてたんで、合計で4回ぐらいですね、彼のミニストリーを近くで見ることができたんですけども、この解放のミニストリーにおいてこの縛るという、悪霊を追い出す前に縛るということができます。つまり悪霊の働きによって声が聞こえなくなって、つまりミニストリーをしようと思っても正常な状態でできない人に対して、その霊に対して命を縛ることによってミニストリーがしやすくなるという、そういうのを私は見てきました。解放のミニストリーの話するとまた別の話になってしまうんですけども、まあ相手をミニストリーしやすい状態にするのに、まあ霊的に縛ることだけではなくて、その話しかけて普通に会話をすることによって正常な状態に戻すとか、いろいろ方法はありますけども、あるケースではこの霊的なこの縛る祈りというのが有効であることを見てきました。ですから私たちの語る言葉に権威があるということ、このような種類の祈りというのは私たちがイエス様にお願いして何とかしてくださいという祈りではないですね。もうすでに私たちに権威が与えられているという、そういう立場に立つ祈りです。つまり私たちが宣言するときにそうなるという、まあ、これからね、縛るとか解くとか、あるいは何でしょうかね、宣言するとか踏みつけるとか、いろいろありますけども、出てきますけども、それらはもうすでに私たちに与えられた権威を実行するということです。もちろんイエス・キリストの名によってなすことですけども、それは何もその時にイエス・キリストの名によってっていう言葉をつけるかつけないかには関わりがありません。その言葉をつけ忘れたからその祈りは有効じゃないというわけではないんですね。もう私たちの存在そのものが仲介者である、誠の仲介者であるイエス・キリストによって使わされた、こ この私たちがこの主の権威をこの地上に届けるための役割ですから、私たちが宣言するときにその通りになります。マタイ8の23から27。
イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
アーメン。アーメンだけど、ちょっと待ってください。これここじゃないな。いや、全くの間違いじゃないんだけど、すいません、ね、ちょっと準備していないことを語ってますから失礼。マルコの4章の方ですね。マルコの4章の36節から41節。まあ、ちょっとじゃあ似たような話なんで繰り返して読みませんけども、まあ状況は同じですね。この激しい突風が起こって船は波をかぶって水がいっぱいになりました。で、弟子たちは大慌てをしてたんですけども、イエス様は枕をして眠っていたんですね。で、弟子たちは言いました。先生、私たちが溺れて死にそうなんですよ。なんとも思わないんですか。イエス様は起き上がって風を叱りつけたんですね。湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになったと。はい、一件落着、めでたしめでたしではなかったんですね。イエス様はどうしたかというと、40節に弟子たちを叱りつけたんですね。信仰がないのはどういうことですか。これどういう意味なんでしょうね。何が問題なんでしょうか。問題が起こります。何か対処しなきゃいけないと思います。そして弟子たちは問題を解決する方をご存知でした。イエス様のもとに行きます。でイエス様が立ち上がります。そして問題を解決します。皆さんの経済の問題はどうでしょうか。経済に問題があります。何とかしなきゃと思います。そうだ、祈ろうと思います。イエス様、何とかしてください。でイエス様は解決します。で、解決しました。ハレルヤじゃないでしょうか。なんで叱られなきゃいけなかったんでしょうか。なぜイエス様が叱りつけたかと言いますと、すでに与えられている権威を行使しなかったからです。皆さん、鳥なしの祈りというのは、問題が起こってそれを単に神様、何とかしてくださいと言って祈って解決させるものじゃないんです。もちろんそれがダメとは言わないけども、神様はもっと高い領域を教えたいと願ってます。それはもうすでに私たちに与えられている権威がどのようなものであるかを知ってほしいと思っているんです。問題が起こった時に、ただイエス様のところに元に行って、ただそこにすがって解決する、解決を見る傍観者であってほしくはないんです。私たちの宣言する言葉に、祈る言葉に権威が与えられていて、それを祈る時にそれが実行されるという、それを見てほしいと願ってるんです。それが次の段階ですよね。ただ神様に助けを求めてすがるだけの信仰から勇士へと、祈りの勇士へと、信仰の勇士へと変わってほしいと願っています。ですから皆さん、祈って問題が解決すればそれでいいとは思わないでください。もう皆さんは次の段階に召されています。高いレベルへと召されています。ですから、時にはもしかしたらその信仰に立たないと解決しない問題に出会うかもしれません。ハレルヤ。ですから、この縛るっていう時に信仰を持って縛ってください。私に対して何か宣言する時にそれが成就されるという、そういう信仰ですね。 アメン。はい、じゃあその反対である解くということ、解き放つ、これはまあ解放のミニストリーであるならば、悪霊に束縛されている人を解き放すという、そういう意味がありますね。まあでもなんか悪霊を縛って悪霊の束縛を解くっていう、なんか悪霊ばかりに目がいってしまうので、ちょっと別の角度から見ていきたいんですけども、私たちは祝福を解き放つことができます。祈るときに問題にばかり目を留めるんではなくて、祝福を解き放つことができます。つまり多くの場合、問題のただ中にあると問題にばかり目が行きます。で、この問題さえ解決すればいいのにという、その段階で終わってしまいます。そうではなくて、その次の段階を解き放つ祈りも必要です。例えば経済的問題があるならば、じゃあその経済問題が解決するだけでなくて、それが解決させてどうしたいのか、どういうふうに用いられたいのか。神様は目的を持っています。私たちをただね、この悪い状態から引き上げるだけの存在ではないんです。私たちは神の軍隊の勇士であり、そして共に戦い、私たちが敵を攻撃し勝ち取っていく存在ですから、私たちはどういうふうになりたいのか、何をしたいのか、具体的に求めていく必要があります。また祝福を解き放つことができます。次にどうなるかというのをイメージして祈らないと問題はなくなりません。旧約時代においてイスラエルの民の問題は何だったんでしょうか。いつもいつも神様に責められていた問題は何ですか。不従順。あ、OK。他には、すいませんね、こういう質問ってなんかね、説教者の準備した言ってほしい言葉が出るまで、ね、間違いじゃないんですけどね、不従順ちょっと申し訳ないと思うんですけども、他に何がありますか。不信仰。他にはつぶやき。あの、旧約聖書にしか見られない問題です。新約聖書でイスラエル人、ユダヤ人には起こっていない出来事です。つまりつぶやきや不信仰はいつでもありますけども、ほとんど最大の問題でありながらも新約聖書には見られない問題。そうです、偶像礼拝です。イスラエルの民の問題はいつもこの偶像礼拝でした。偶像礼拝が民を迷わしました。ソロモンもたくさんの奥さんを持ったために問題がありましたけども、その原因となったのは偶像礼拝を持ち込まれたことだったんですね。つまりイスラエルの民にとって旧約時代、まあ旧約時代っていうかね、まあそうですね、偶像礼拝がすごく大きな、ほとんど最大の問題であり、これさえなければもうイスラエルの民は完璧なのにと思えるぐらい偶像礼拝の問題があったんですけども、実際このエズラ以降、偶像礼拝の問題は起こっていません。もうあれですね、悔い改めの集会がなされて、それ以後イスラエルでは偶像礼拝の問題はありません。今日に至るまでそれはありません。で、すなわち偶像礼拝という問題だけから解き放たれることだけが祈りであるならば、それが解決したときに別の問題が入ってきます。特にイスラエルの場合はあれですね、この律法主義という問題が入ってきました。今まで神の御言葉に従わなかったからこんなことが起こったんだ、これから神の御言葉に従おう、一言一句間違えないでおこうといううちに、どんどんどんどんこの律法に律法が増えて、どんどんどんどん民が束縛されました。まあ、今日ユダヤ人がその律法を守っていることは、それは彼らの文化ですから、私たちがそれはまあ構わないんですけども、だからといってそれが信仰の本質ではないということです。ですから次に何がをもたらすかという、その解き放つ祈りをしなければならないんです。国に、一つの国にとってもそうです。スペインという国は第二次大戦の中からもうずっとあのフランコの独裁政権だったんですね。で、まあ独裁政権というとなんかちょっとすごい怖いイメージがあるけども、まあ確かに束縛はあり問題はあったけども、国自体はその悪い状態ではありませんでした。何年までか、1900 1970何年ぐらいまでかな、独裁政権だったんですね。で、まあ、だからといって、その不自由だったので、解放されるような祈りはなされていたとは思うんですけども、一旦国が解放されたときに何が起こったかと言いますと、すごい麻薬の問題が入ってきたんです。つまり1970何年ぐらいまでは、ヨーロッパで、西ヨーロッパで一番麻薬の問題がなかった国だったんです。つまりある意味、その束縛はあったけども、まあ、清いっていう言い方していいかどうかわからないけども、その秩序があった国でした。しかし、この独裁政権が倒れた後に何が起こったかと言いますと、いきなり開かれた自由の中に、どんどんどんどん悪いものが入ってきて、気がついたらヨーロッパで一番麻薬の問題がある国になっていたんです。ですから私たちがすることは、ただ単に問題があるときにそれが終わるように解決するようにする祈りではなくて、その次に何を持ってきたいのか。神様はその国にどういう計画を持っているのか。何で満たしたいと思っているのか。それらを解き放つ祈りも必要なんです。皆さんは日本のリバイバルのために祈っていると思いますけども、それはただ単にクリスチャンが増えて、教会が成長して、奇跡がどんどん起こるようになればそれでいいんでしょうか。もちろんそれを私も願っています。でもそれだけではないんです。今の日本の例えば偶像の問題であるとか、なんかいろんな問題が倒れたときに、また別の問題が入ってくるんです。それらに対抗するために私たちはこの国を祝福する祈り、どういう日本になってほしいのか。ただ単に私たちが希望を語るだけではなくて、神様はこの国にどういう計画を持っているのか。それを宣言して祈っていくことがあるということです。それは国家においてもそうですし、皆さんの個人の生活にとってもそうです。祈るときにこの解き放つ祈り、それらをしていく必要があります。それをしていくならば、もう本当の問題の解決が起こります。目先の問題がただ終わるだけではなくて、終わったと思ったら次の問題にこの追いやられるような、そういう信仰生活ではなくて、本当に安定した強い個人であり、教会であり、そして国家を作り上げることができるんです。アメン。はい、次の項目ですね。まあ、今まで語ってきたことと、重複しますけど、宣言するということです。先ほどのイエス様が波を沈められた話でもしましたけども、宣言することとお願いすることは違います。まあ、病気の癒しでもね、癒してくださいという祈りでなくても、癒されよという、命じることができる、そういう祈りができます。なぜなら私たちにはそれを宣言する権威があるからです。ですから宣言する。祈るときに、宣言を含めてください。1月だったか12月だったか、祈りの塔で夜8時から10時の時間に、まあみんなで賛美礼拝をして、神の御声を聞く時を持って、でまあ示されたことを語りましょうっていうことになったんですけども、まあ大体こういう場合、その時まあ25人ぐらいだと思うんですけども、まあ普通みんなが、はいはい、私こういうこと示されましたとか言っても言わないと思うんですよね。あるいは言ったとしてもあんまり、なんていうか、面白くないというか、まあどうしたらいいかなと思った時に、その時にちょっとアイデアが浮かびました。じゃあ、まず小さいグループを作ってください。2、3人で。そして、示されたことを互いに分かち合ってください。でそしてそれがいいと思ったら話を聞いた人はアーメンと言って同意してください。皆さんこの同意するっていうのは大事なんですよ。一人の祈りでは決してできないこと。それが同意するということです。一人での祈りも力強いですけども、同意するというのは もっと力を生みます。で互いに同意してください。でそしてじゃあいいと思ったことを後で分かち合うときに、まあ、発表してください。発表って変ですね。単に言うだけだったらあれなんで、宣言してくださいと言いました。でそうしたらどうなったかというと、全員がですね、その場にいた全員が神様から示されたことを、予言の言葉を分かち合う。単に分かち合うだけじゃなくて宣言したんです。で宣言するというのがいいのは、なぜがいいかというと、一つのメリットはコンパクトに収まるんですね。啓示を話してくださいと言われたら人によってはすごい長いんですよね。なんか、こういう幻を見て、そして私が何だらかんだらかんだらかんだら、まあそれも恵まれるけど、二十何人もいてプログラムも限られてますからね。でも大事なことだけを宣言してくださいというと、コンパクトでありながらすごく力強い祈りをすることができました。ですから皆さん宣言しましょう。そしてもしそのね、宣言に慣れていない、自信がないならば、さっき私が言ったような方法ですね、何人かの小さいグループで互いに同意し合う。だって一人一人が受ける啓示っていうのはね、 弱いっていうか、 そんなに誰でもそんな声聞こえるわけじゃないですよ。多くの場合神様がこう語ってるような気がする、その程度ですよ。それでいいんです。そんなはっきり聞こえなくてもいいですよ。だけど分かち合うときに、互いに分かち合うときに、それらが増幅されていきます。それが分かち合いの力ですよ。ちょっと、ルカの福音書を開いてみましょうかね。ルカの福音書の一章において、マリアのもとに御使いが訪れました。でマリアが妊娠したことを告げて、で、まあ、マリアは、まあ、信仰の人だったんですね。マリアは言った、本当に私は主のはしためです。38節ですね。どうぞあなたのお言葉通りになりますように。すごい信仰の人だなと思うんですけども、実際やっぱり後で不安だったと思います。実際御使いが去り一人になった時に、やっぱり不安で恐れがいっぱいだったと思うんですね。でそういう時にこのマリアが賢明だったのは、一人でいなかったんですね。どうしたかと言いますと、産地であるユダの町に急いだ、そしてザカリアの家にいてエリサベツに会ったという、そういうことです。つまりマリアのこの言葉というのは、弱くて力がなく、そういう状態だったんですけども、彼女の挨拶を聞いたときに、41節、エリサベツに何が起こったかと言いますと、その子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされたんです。マリアの弱々しい言葉を聞いたときに、エリサベツは聖霊に満たされました。そしてエリサベツはこの宣言したんですね。大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょうか。その声を聞いたときに、今度マリアが、46節、マリアは言った。マリアはこの信仰を解き放ったんですね。賛美して、このマリアの賛歌と呼ばれる歌を歌ったんですね。マリアはどうして変えられたんでしょうか。それは、エリサベツがマリアの言葉を聞いたときに、エリサベツが今度さらにマリアに言葉を返し、それによってマリアは励まされ、そして精霊の力が解かれていったんです。ですからこれ互いに分かち合うというのはいいことですね。受けた啓示とかを、ね、いきなり集会でね、じゃあなんか予言のある人言ってくださいって言われても、そんな、あんまりみんな言いたくないですよね。だけど互いに分かち合うときに、互いに立て上げ合うということ、祝福の言葉は互いに立て上げ合うんです。一つ一つの言葉はちょっと弱いかもしれない。マリアがエリサベツにどういう挨拶をしたかわからないけども、まあ多分シャロームですねって言ったんだと思うんですね。平安があなたにありますように、ね、クリスチャンでもね、まあ挨拶するときに祝福します、なんかね、なんかちょっと弱々しい、こんな言葉でいいのかなっていう。まあ確かに機械的に言ってるだけだったら弱々しいかもしれないけども、しかしそれが 弱々しい祝福であったとしても互いに立て上げ合うことができるんです。アーメンでしょうか。ですからいきなり宣言できない人がいるならば、あるいはいきなり予言できないんだったら、まず互いに分かち合ってください。で、励まし合ってアーメンと言ってもらって、そしてそれを宣言する。いいですね。もう今日からできますね。今日からやりますか。来週聞きますよ。はい、そうですね。そしてもう一つ、宣言に似ている言葉で宣告。宣告というのは、まあ、専門用語としては裁判において裁判の席で裁判長が判決を言い渡すことですね。つまり宣言だけであれば私たち何でも言えますけども、宣告というのはもうちょっと深い、あるいはその重たい意味を持っています。でも私たちはこの宣告を下すことができます。もし祈りの例えばツアーを企画して何かのために取りなし祈るならば、最後に私たちは、まあ最後でなくてもいいんですけども、宣告することができます。今日私たちがしたこの祈りにより、この地におけるサタンが築いてきた要塞が打ち砕かれたことを宣告する、宣告することができます。そこには権威があり力があります。ですからこれはただ信仰によってなんかそうは思わないけども口で告白するというのとはまた違いますね。それは宣言です。まあ確信ないけど癒しのために祈って癒されたことを宣言します、アメン、それは何の問題もありません。信仰によって宣言するのは問題ありません。しかし宣告っていうのはさらにもっと重たい意味を持っています。だけども私たちはその宣告をする権威が与えられていますから、もし御霊に感じたならば大胆に宣告することができます。皆さん間違えてもいいんですよ。取りなしの祈りで、てか、まあ後で今日は話さないですけども、また別の機会に言いたいんですけども、あまり心配しすぎないでください。こんな祈りをしたらどうなるんだろうかという。ね、私たちの取りなしはイエス・キリストの大いのもとでやってるわけですから、あまりこれはいいのかな、悪いのかなっていうのを心配しすぎて、失敗したら、なんか裁きに遭うとか、失敗したらなんか叱りを受けるとか、あんまり心配しないでください。特に日本の場合はね、きちっとやろうと思うがばかりに恐れてできないってことがありますからね。日本人が英語喋れない理由はなんか文法を正確に喋らなきゃいけないという、そういうプレッシャーがあるという、そういう話を聞きました。とにかくやってみながら学んでいくという、そういうことですね。この宣告の祈りで思い出すのはエレミア書51章ですね。このエレミア書51章、これ長い聖書の箇所なんですけども、この最後に63節64節にこのバビロンの裁きの言葉を石に結びつけてユーフラテス川に投げ込んで、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ、彼らは疲れ果てると言いなさい。このような宣言がされてますけども、私たちはこの言葉を用いて津軽海峡に祈りのツアーに行きましたね。それどういうことかと言いますと、2005年に預言者チャック・ピアスが聖書学校でミニストリーしましたね。それは私たちが呼んだわけではありません。彼ぐらいの預言者になると呼んだからといって来ないんですね。だけど彼が導かれた場所はどこにでも行きます。そういった中で彼はこの日本、特に北海道に来る必要を感じて来たんですね。そして北海道ですね、北方領土も忘れないで、こうですね、はい、ここが津軽海峡ですね。彼のいろいろ分かち合った言葉の中に、いや彼が直接話したわけじゃないですけども、別の取りなし手が分かち合った言葉で、北海道と本州の間の霊的な妨げについての話をしてました。で、その時に、恐れ山の話をしてたんですね。恐れ山というのはここにありますね。行ったことある人いますか？ないですね。普通ないと思いますけども。 恐山という霊場ですね。おどおどしい雰囲気の場所で、いた子と呼ばれる霊媒師が商売しているところなんですけども、まあとにかくその本州と北海道の間のこの霊的妨げについての話をしてて、でそれで私たちが北からの風が南に吹いていくように霊的なこの橋を渡す祈りをしたいということでツアーを組んでいきました。でどういうふうに祈りをしたかと言いますと、ここに恐山があるんですね。すごく似た雰囲気の山がここにあるんです。実はもう一個、ここも霊場ですね。恵みの山と書いて恵山です。恵みの山っていうから、どんなに恵みを荒れてる山かなと思ったら、ほとんど恐れ山の小さい版ぐらいのすごいおどろおどろした場所なんですけども、この二つの山が契約を結んでいて、でそれが霊的な橋となっている、それが妨げになっているということを感じたために祈りに来ました。どうしたかと言いますと、まず恵山にこのエレミア書の51章の部分を3つに分けて、まあこういう何を祈ったかっていうのを細かく話す必要はないんですけども、まあ意味わかんないこともあります。あると思うけども、とにかくここに書かれているバビロンという言葉を、この恵山や恐れ山、またこの敵のこの契約に置き換えて、3分の1ずつ宣言していったんですね。でそういう祈りをして、まあ角笛を吹いて祈りをし、石を持ち帰りました。恵山の石ですね。で次に恐山の方の野源温泉、まあ、温泉の名前なんかどうでもいいんですけども、そこで美味しい料理を食べて、そして次の日に恐山に行き祈り、またエレミア書51章の真ん中の3分の1の部分を宣言し、そしてそこでも石を持ち帰り、そしてこの津軽海峡の間に帰りのフェリーですね、フェリーの船の上で別の予言的宣言をし、二つの石に敵の滅びを宣言する言葉を書き記して、でエレミア書51章63節64節の言葉を宣言しました。まあそういう祈りをしたんですね。まあ鳥なしの祈りっていう、こういうね、地域を解放するような祈りっていうのは、まあ全然知らない人もいると思いますけども、まあ、多くの場合自己満足に終わってしまうような感じもあると思いますね。確かにそういう地域を解放する、国家を解放する祈りというのは、そんな次の日に結果が見れるようなものではないかもしれないけども、まあ、私たちの場合幸いなんかいつも神様が印を見せてくださって励ましを受けるんですね。この時の印は次の日の新聞に、ここ大間っていうですね、港があって、大間ですね。大間という港があって、マグロで有名なんですよ。何百キロっていう大きさのマグロを取ると、何千万円になるような、ね、マグロがあるんですけども、次の日の新聞で、マグロが大量であったという、そういうニュースを新聞で見ました。そういうのを見るときに、何か霊的な、解放があったんだなっていう、いつもそういう印が伴います。よくあるのが虹ですよね。虹、また G8 サミットの時にこの洞爺湖で、その1年前にウィンザーホテルっていう、ウィンザーホテルだよね、にで2008年にサミットがあったんですけども、その10ヶ月前に私たちはそこに祈りに行くことにしました。でその中で祈り会をしようと思ったんですね。で祈り会ってその祈りのための部屋貸してくれるわけじゃないから、そこに一泊してその部屋で祈るって言うんです。で一泊だってそのホテル、北海道で多分一番高級ホテルだからすごい高いんですよ。でも導かれた時に、本当ですかとか思ったけども、まあ泊まって、まあ、夫婦で泊まってまた他の人たちを呼んで祈り会をしました。まあその時もすごくいい時だったんですけども、次の日にこの洞爺湖にかかる美しい虹を、写真を撮ることができました。まあ何回かこの昔祈りの祭典とかのパンフレットに使ったので、まあ昔からここにいる人は見たことあるかもしれないけども、あんまり皆さん知らないですね。 まあ、とにかくいつも神様が印を与えてくださり励ましを受け取っています。まあ、ですからそのように祈りに行くときに宣言し宣告し、またそういうふうにしていくということですね。そういうことができます。そしてその石をこの津軽海峡で沈めて宣言したということ、これは予言的行動ですね。次の項目は予言的行動です。予言的行動というのはちょっと言葉の範囲が結構広いですよね。代表的なのはエゼキエル書の12章にあるような言葉ですね。開いてみましょう。エゼキエル書12章の1節から3節4節を次の方お願いします。
人の子よ、あなたは捕囚のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ、彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ、もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で捕囚のための荷物のようにして持ち出し、捕囚に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。
はい、アメン。ここでエゼキエルは具体的に捕囚されるということの宣言として荷物を持ち出したという、そういうことをしたんですね。まあ予言的行動、まあ祈りの中でいろんなことをすることがあります。まあ例えば旗を振ったりとか、そういうのも予言的行動ですね。主は西、主は旗ですから、私たちは旗を振ることによってこの予言的行動をすることができます。まあこういうことを話し出すといっぱいあるんですけども、そうですね、まあ具体的なことを、例えば踏みつけるということですよね。ローマ人への手紙16章20節に、私たちは私たちの足の下にこのサタンを踏みつけるという言葉がありますから、単に言葉で言うだけじゃなくて実際に体を動かすというのはいいことですね。ある伝統的な教会に行った時に、賛美歌、伝統的な賛美の中で手を挙げて賛美しようという歌があって、みんな手を挙げてないんですね。別に普段手を挙げなくてもいいけど、賛美の歌の中で手を挙げて賛美しようって書いてたら手を挙げた方がいいよなと思ったんですけども、まあそれはいいんですけども、実際に行動していくという、ですから手を挙げて賛美しようという時に手を挙げることは何も全く違和感ない普通の行動です。ですから同じように聖書の中で神は敵を私たちによって踏みつけられると言われるならば、踏みつけるというこういう行動です。祈りの中で踏みつけていくということは何も問題はありません。まあそういった中で、祈りの中でということもあって、祈りの集会では時々ちょっとわけのわからない行動をする場合もあるかもしれないけども、そういったことだけが予言的行動ではないですね。私たちの日常生活の中における行動も予言的な行動です。例えば私たちはホームスクーリングをしてますけども、ホームスクーリングするということは、まあ、子どものために時間を使っていくということですけども、私たちはそれはマラキ書に書かれている父の心を子に立ち返らせ、この心を父に立ち返らせるという御言葉を宣言するための予言的行動だと思っています。ですからそのように、その何かするときに、祈りのときに何かちょっと行動することだけじゃなくて、人生の生き様もそうです。それらもまた予言的行動です。私たちの三女は養子ですけども、この養子をもらったということも、これもまた中絶の霊や姦淫の霊に対する霊的戦いのこの宣言でもあります。下の娘の名前メムって言うんですけども、溢れる泉、前ちょっと話したかもしれないけども、これは水道の祈りですね。水源地豊平の豊平橋のダムに行って、水源のための祈りをしに行った時に、そこに資料館があって、このアイヌ語でこの湧き出る泉がメムだという言葉を知って、その時にもう私たちは 次子供が与えられたらメムって名前つけ、女の子だったらメムって決めてて、つけたんですね。ですから実際にその養子の手続きで弁護士と話、弁護士っていうか裁判所の人と話をするときに、いつ名前を決めたんですかって言われて、1年半前ですって言われたら、ええって日数が合わないですけどっていう、もうすでにそれを与えられていたという。そしてそれを私たちは宣言していたんですね。命のこの泉が湧き出るようになるっていう。でそうした時に何が起こったかというと、私たちの教会でそれまで家族いる、子供いる家族はみんな子供2人ずつだったんですね。面白いぐらいに2人ずつだったんですけども、私たちに3人目が与えられた時に、なんか、ね、妊娠し始めて、結構今3人子供いる家族っていうのはいるんですね。命の泉が湧き出るという祝福の宣言のためのものですね。ですから祈りという時に単に祈りの部屋で祈ることだけを想像しないでください。私たちの日常生活において何を理念として何を考え行動するか、それらすべてですね。それがすべて予言的行動です。ローマ人の手紙12章においても、私たちの体を生きた捧げ物として捧げなさいという、それが霊的な礼拝であると。だから礼拝や祈り、取りなしというのを単に祈りの部屋や祈りの時間に限定しないでください。もしそれが分かるならば、日常生活は楽しいです。私にとってみかんを剥くことも取りなしです。ですから昼間からみかんを剥いてても責めを感じません。ということで、まあ、今日は終わります。はい、終わります。